皆さん明けましておめでとうございます。同時文芸サークル下から休校ですの住之と申します。よろしくお願いいたします。というわけでですね、2015年最初のわななまになるわけですけども、ちょっと、皆さんにご報告がございます。私住之、ニコニコ専用ラジオリンクタグ、あんたが大賞2014において13位にランクインいたしました。はい、ね、うん、皆さんのね、何それみたいな声が勝手に聞こえてくるのは多分現状だと思うんですけども、はい、そんな現状が聞こえてくるような感じですけども、ね、何それっていう話なんですけど、要は2014年とに、まあ、ニコニコ専用ラジオリンク、もしくはラジオしてみたっていうタグがですね、動画の上についてると思うんですけども、そこに、そこに集まってるアマチュアラジオの方々、の中で、2014年に、一番輝いた人を決めようっていう企画がございまして、なんと私住之13位にランクインという、うん、それすげえのみたいな声も聞こえてきますけども、うん、すごいんですよ、すごいよ、すごいんですよ、すごいよってタメ口になるほどすごいですよ。ね、皆さんおなじみのあれですから、ブラザージャギさんとかと一等一ですからね。去年1位のね。誰っていう声も聞こえてきそうですけども、まあ、ぶっちゃけ俺も知らないです。知らないですけど、要は、誰かしらが僕に、わざわざメールで、住之さんに投票しますということで、投票してくれたわけらしいですよ。というわけで、この場を借りて、お礼申し上げます。ありがとうございました。ね、おかげでね、他のラジオの相方のね、小林アブドラっていう人は、まあ、以前ね、なんか、以前何位ぐらいになった、あの人。5位とか、6位とか、なったことあるらしいんですけど、まあ、今回ね、僕13位ってことでね、ランクインしたんで、今年もね、ラジオの方、一人ラジオの方、ね、引き続き頑張っていきたいと思います。というわけで、じゃあ始めていきましょう。スメキドわだめのくせに舐めた。はい、というわけでね、始まってまいりました。始まってまいりましたって何ですか。はい、わだめのくせに舐めた第4回です。はい、ということで、ですね、今回、ラジオ収録するにあたって、一応ブログの、僕のブログの方で、今日収録するよ、つって、お便りちょうだいねって言ったんですけど、まあ、待てど暮らせど、来なくって、今日収録する12時までに、お便り来たら読みますって言って、まあ、それで、まあ結局来なかったんで、まあ結局その日はやんなくて、次の日の仕事明けにやろうと思って、でそうしたら仕事明けが、朝の5時半だったんですよね。5時半のテンションでちょっとマイクの前に立ってやってみたら、まあまずテンションが低いというか、まずテンションが低いのプラス、いきなり僕が行政に対して悪口を言うっていう、ちょっとわなびラジオ的にあっちゃいけない流れになったのでね、ちょっとそれはお蔵入りにしまして、で、お蔵入りにして、年をまたいだら、なんとお便り2通来ましたんで、まあ結果オーライということで、まあやっていきますけども。というわけで、まずお便りの方、いただいたので、ちょっとそれを紹介しようかななんて思います。もしかしたらこのお便り紹介するだけで今回おしまいになっちゃうかもしれないですけども。はい、じゃあ、お便り、もらっております。まず最初はですね、ラジオネーム B グループのわなびさんからいただきました。すみえさん、こんにちは。こんにちは。わななまいつも楽しく聞かせてもらっています。ありがとうございます。小説の感想で、よりというよりレズと書かれてショックを受けていたみたいですが、他に他人との感覚にズレを感じたことがあれば聞いてみたいです。とのことですけども、まあ、この この、ね、あの小説の感想で、ね、ユリというよりレズと書かれてってことは、あの別のラジオの急行ラジオというそっちの方では話したんですけども、ちょっとここでは話したっけ、話してないですよね。話してないのでちょっとあの軽く説明すると、あのノベルジムっていう小説のサイトさんがあるんですけど、これがあの AMG がバックについてるあの小説投稿サイトさんなんですけども、あのそこにあの僕のユリの、まあ、ユリ小説を短編を載っけたんですよ。でその短編にあの結構コメントがつきまして、でそのコメントの中の一つに、あのこれはユリというよりレズですって書かれたっていうね。ユリ、これはユリ小説じゃねえよ、レズ小説だよって書かれたっていうね。うん、そういうことがあって、まあ僕的にはもうユリとレズの違いが全くわからないっていうね。なんとなくあのその人的には多分ユリにしてはエロすぎるっていう感じなんですかね。まあよくわかんないんですけども、まあそんな感じで書いてくれたものがあって、でそれを多分僕のブログを読んでくれたんだか、ラジオを聞いてくれたんだ、急行ラジオを聞いてくれたんだかして、あのこのお便り B グループの真鍋さんね、くれたわけですけども、他人との感覚にズレを感じたことがあれば、まあ生まれながらにしてそうですよね。生まれながらにして基本的に他人とはずれてるなと思って、まあ基本的に劣等感だけで27年間生きてきてますんでね、私は本当に。なんなら逆にその他人の感覚に合致したことがないかなと思うんですけど、まあだから何なんですかね、感覚にずれ、いやてか、うん、逆にずれを感じてるのはもう常に感じてます。人あんまりあの人と会話してたりとかしてもあんまり、うん、何言ってんのお前それって言われることは多々あるし、何なんですかね。まああと単純にゆり小説とか書いてる時点で他人とずれてますよね、若干ね。まあその、 あの他人とちょっとずれてるあのゆりという、しかも小説を書いてる段階でちょっとずれてるところをさらにゆりという感覚でずれてる、さらにそのゆり小説っていうさらにずれてるところでさらにずれてるっていうね、完全にずれまくってる人生ですけども、なんですかね、そもそもなん、まあゆりっていうジャンル自体がまあアブノーマルというかそういう世界なので、まあそこがずれてるっちゃずれてるんですけどね。どうしたもんかな。まあずれてるよねっていうのもあるし、まあここでちょっとこれからちょっと軽く聞いてる人を引かせることをちょっと今から言いますけど、僕的には基本的にその今ユリ小説を書いてるっていうのもあるんですけど、なんかすごいなんか昔からなんですけど、そのなんだろう、自分が男的な要素があんまないままなんかずっと育ってきてるんですよ。かといって自分が女かどうかっていうのもよくわからないままだけど、基本的に性対象は女の人なんですよ。いわばなんとなく自分の中でまあ、性別的には男に類するんですけども、なんか頭の中だと基本的に何つうんですか、そのレズの女の人的なの頭がずっとあるんですよね、自分の中で。もう中学校ぐらいからなんですけど、中学校ぐらいからずっとあって、まあだからユリ小説書いてるってわけじゃないんですけど、基本的にもう男の人が男性恐怖、もう自分が男なのにもかかわらず男性恐怖症みたいなところあるんで、でそれがそれで男子校とか入ってますからね。で男子校にいてなんか違うなっていう感はあったっちゃあったところも感じてるんですけど、まあそんな感じのズレもあります。だから基本的に何ですかね、俺と同じ人いないと思うんだけど、いるかな、なんかなんだろう、この場合どういう感じ。なんかそういう感覚なんですよね。だから基本的にそのなんだろう、その男の人と女の人の まあ、恋愛に関してはまあ恋愛小説とか書けるんですけど、でそれで、例えばなんですかね、男の人と女の人との性描写的なもの、特に三次元のあの AV 的なアダルトビデオって言われてるものとかはもうなんか自分的にもうすごい拒否反応が起こるというそれくらいだ、まあ、うん、なんだろうな、なんなんですかね、なんか多分幼少期の頃からずっといじめにあってたことに多分影響するんだと思うんですけど、うん、まあそんな感じでずれてずれさせられてずれまくった結果が今ですねその今だから多分正常なことができないんだと思うんですよね。いろんなことで曲がりくねって今みたいな感じですね。うん、だからすごい、なんだろうね、多分他の人と恋愛感みたいな人、恋愛感みたいなものも多分違うかもしれない。だから女の人が好きすぎて逆に男っていうものを排除したい的なものだけど、自分は男だからみたいな、そんなノリで、うん、だからちょっとね、うん、そこら辺は何なのこれは障害ではないと思うんだけど、うん、なんかそんなモチベーションなんですよ。だからそのもうそこでずれてるからね、だから全てがずれてますよね。何なんだろう、うん、ちょっと自分でも気持ち悪いですけど、うん、まあ、もう基本的に感覚にはずれてます、ずれてるけど、いいように解釈したら他人と同じものを表現しててもしょうがないから、それでずれてることを、そのずれを書いていけばうまくそれ個性になるんじゃないかと、文章としての個性になるんじゃないかなと思っております。まあそんな感じでいいでしょうかね、 B グループの悪口とかね、うん、どの辺が A グループとか B グループとかあるんですかね、わらびに。なんかあれチーム A みたいなもん、 AKB のよくわかんないですけど、 AKB よく知らないんで、うん、それで言ったら Z グループのわらび所属の炭焼きが答えてしまいましたけども、まあそんなこんなで、お便りありがとうございました。次、じゃあ次のお便りですね、緑色アンパンさんからいただきました。はじめまして、群馬県がどこにあるのかいまいちよくわからない大阪在住の緑色アンパンと申します。緑色でいいのかな、緑色アンパンとは言わないか、緑色青汁とかの緑色、青、それとも緑色かな、まあ緑色アンパンさんですねと申します。実は当方ペンネームで悩んでおりまして、ほとんど投稿するごとにペンネームを書いている状態です。先日からこのペンネームに変えましたが、やはりどうもしっくりきません。そこで同人誌タイトルをはじめ、ホームページやブログなど各方面で独自のネーミングセンスを発揮しておられる炭焼きさんに、ペンネームの付け方についてアドバイスをいただきたいと思うのですが、お願いできませんでしょうか。あと群馬県と山梨県はどっちが右ですか。ちょっと突っ込みどころが多い今どっちが右、真ん中です。僕から見ると真ん中ですね。県庁所在地の前橋は、僕が今、北を向いてるので、前橋どっちかっつーと西南方向南西方向、うん、にあるから、で座ってる方向から言うと左に群馬県があるので、まあ、左が西ですね。なんだよこの説明なんだよこの説明。まあ、とりあえず、群馬は今のところ、群馬の方が右にある。何の説明だよこれ何の IQ サプリだよって話ですけどあ、けどね、関西の人にとってはそうかもしれないね。さあ、っていうかそもそも相性、群馬の県庁所在地前橋って知らないでしょ、だとしたらね、意外と栃木、宇都宮、 茨城、水戸、群馬、前橋ってその辺鬼門じゃないですか、もしかして。あれでしょ、島根、松江ぐらい、こっちで言うと島根、松江的な難しさがあるかもしれないですよね。あと、そう、あの県庁所在地だとね、あ、まあ、あと、まあ、何、あの岩手、盛岡とかありますけど、一番俺的にややこしいのが青森市、青森県の県庁所在地はって聞かれたら、ず なんとなくあれ一瞬弘前かなって思っちゃう時があって、っていうのはまあ、基本的に、まあ、青森県は青森市なのは分かるんですけど、けど青森県の国立大って弘前大学じゃないですか。で、あ、じゃあだからなんか弘前かなとか思っちゃうんですけど、だってね、例えば名古屋大学って言ったってあれですよね、愛知県は名古屋だから名古屋大学なわけで、で神戸大学ってありますけど、それは兵庫が神戸だから、兵庫の県庁所在地が神戸だから神戸大学なわけじゃ ないですか。なんで、まあ、だけど、青森県の県立じゃねえ、国立大学は弘前大学だけど、実際は、検証最初は青森っていう。うん、ちょっとすげえややこしい。俺的に、青森が。まあ、別に、もう、つか、地理は、社会の中で一番苦手なんで、よくわかんないです。もう、バルト三国もよくわかりません。リトアニア、ラトビア、エストニア、あ、言えちゃったよ。言えちゃったダメじゃねえかよ。まあ、そんなこんなで。で、何でしたっけ。というわけで、群馬県は、群馬県の方が右です。はい、ということで、お便りありがとうございます。そういうことじゃないよね。それ俺じゃないですよね。っていうか、ペンネーム、俺だってひらがな4文字だぜ。ひらがな4文字で、つぶやきで4文字の人、これこそ、もう、ないじゃん。もう、センスが。同人誌タイトルはじめ、ホームページやブログなど各方面で独自のネーミングセンスを発揮してる。多分、他の人とずれればいいんだと思うんですけど。さっきの話と繋がりましたね。ずれればいいと思います。他の人と、他の人と、感覚をずらせば多分いいんだと思いますね。そういうことかな、わかんないです。もう多分ずれれば大丈夫です。基本的に幼少期から俺他の人と違うんじゃないかなって思いながら生きていけば、多分そういうネームがあるんだろうけど、緑ロンパンさんっていいと思うんですけどね。多分ググってもそれしか出てこないですもんね。だって僕なんてググったらなんか魚出てきますからね。魚か料理屋しか出てこないですからね。うん、それよりはいいと思うんですけどね。あとはよくなんだろう、お笑い芸人とかがよくつけるやり方として、なんか一つずつ単語を組み合わせるとかありますよね。例えば、オリエンタルラジオとか、あともう解散しちゃいましたけど、針金ロックとかね。要はそのオリエンタルラジオはどっちだっけ、オリエンタルなものが好きな、あっちゃんと中田敦彦さんと、ラジオが好きな藤森慎吾さん、どっち逆かもしれないです。逆かもしれないですけど、まあそれが合わさってオリエンタルラジオとか、あとはまあ針金ロックは針金ロックは針金みたいに細い、井上さんと井上邦弘さんと、ロックが好きな結城ロックさんが合わさって針金ロックとかね、そういう感じのネーミングセンスっていうのがあるんですよ。で僕の場合もそういうことをやってた時期があって、で例えば僕の、ブログの例えば控えめソニックブームとか、だからそのついになる言葉、ついになるっていうかソニックブームに対して控えめとかね、要はその元の名詞になるものの、なんか逆のマイナスのイメージをぶつけてやると結構面白かったりとかいうことがあるらしいですよ。まああれですよね、ミスターチルドレンみたいなもんですよね。まあそういうことですよね。とかそういうことですね。あとは まあ、あとブログというかで、あと逆ギレナイチンゲールと僕のホームページですけど、まあそれも同じような感じですね。ナイチンゲールは多分逆ギレしないだろうみたいな、そういう感じで。だから基本的にあの2つの単語を用意してなんかそうやって組み合わせてすると面白いかもしれないですね。けどペンネームだからね、ペンネームだからそのふざけてつけちゃいかんかもしれないですけど、まあそんな感じのことをやってますね。あと同人誌もそうですね。なんだっけ、人見知りダンスパーティーとか、要はプラスとマイナスをこう合わせるみたいなこともやったりとかしてますね。だから例えば何かしら、だから緑色アンパンさんだってなんかそういうことですよね。アンパンと緑色っていうのの対になってるものを一つにしてるっていう。だから多分いいペンネームだと思うんですけどね、僕的にはね。うん。だから本当炭焼きっていうのを変えたいぐらいですけど、まあけど炭焼きさんって言われてもうね8年ぐらい経ちますんでね。もうだからまあ今更変えるわけにもいかないという感じですけども。じゃあ、こんな感じでいいですかね。あとこの今の使い方、この、2つの単語を並べてその対になるみたいなことはタイトルにも謎めのタイトルにも応用できるとは思うんですよね。うまく例が思いつかないですけど、なんだろうね、何ですかね、何々と何々とかいう場合とかだとなんか対になる言葉とかねありかもしれないですけど、なんだろうね、特にそういうことを何なんだろうね特に思いつかないですけど、まあそういうこともあってもいいかもしれないですけど、全然思いつかねえあ今たまたま見たのだとユリ男子とかねユリなのに男子っていうそのアンバランスが面白いみたいな、ユリ男子、うんうん、それくらいですね。まあそんな感じでね、そんな感じでなんかネーミングつけてみると面白いかもしれませんよっていうことでね。はい、お便りありがとうございました。緑色アンパン、緑色アンパンさんと B グループのわらびさんからいただきました。ということで、この2つに答えていたらなんだかんだで30分とかいったので、ちょっとね喋りたいことあったんですけど、これはちょっと来週に回しましょう。実はこの小説家に、喋っちゃおうかな喋っちゃいますね。実はですね、最近この小説家になろうが熱いというムック本があるんですけども、それをちょっと購入いたしまして、ちょっとそれを読んでるんですけども、まあこの小説家になろうっていうのは、まあタイトルにも分かる通り小説家になろうっていう小説サイトさんをのおすすめの小説だったりとか、そのインタビュー記事なんかが載ってるんですけど、でこれが結構面白くって、で一番多分ためになるのがこの作者のインタビュー、その中でも作者のインタビューの中でもあれなんですよ、このスペシャル座談会っていうのがあるんですね。いきなりこのためになるって言っといて、その読み方がわからないというケースが一番やっちゃいけないことですけどね。ちょっと待ってください。ググりたいをください。当のままれさん。当のままれさんは、有名どころで言うと、あれですよね。マオユーですよね。マオユーつうと結構2ちゃん初の小説っていう、一番有名なんだと思うんですけども、でその方が後にログホライズンっていう小説を小説家になるのにアップして、でそれがそれが結局書籍化にもなったのかな、なってるかな、なってます？なってるのかな？ちょっと調べましょうか。多分なってると思うんですけど、あ、なってますね。ドラゴンコミックスエイジ、あ、これはあれか、漫画版か。 これはどっから出てんの？あれですね、エンターブレインから出てますね。うん、そんな感じで、まあ、書籍化もされているという方ですね。当の、マムレさんと、あと、理不尽な孫の手さんっていう、これはあの1位の、あの今未だになろうで、あれですね、1位の方ですよね。異世界行ったら本気出すっていうね、無職転生っていう作品を書いてる人と、あと、入江キミトさん、どっちかな。この人はね、あの本当に何だったらもう結構前からもう知ってはいる人なんですけど、てかまあラノベ呼びだったらまあ知ってる方もいらっしゃるとは思うんですけど、キミヒトさんですね、失礼しました。入江キミヒトさんは神様のいない日曜日って言ったらあって思う人もいるかもしれないですけど、まあこの人はあのなんかナローがすごい好き、ナロベ作家、現役ナロベ作家でナローがすごい好きっていう代表で入江さんがいるんですけど、この3人でなんか座談会がやられてまして、で座談会で、それでナローっつうのはどうなんだっていうのがこれ語られてるわけなんですよ。でこれまあてか詳しくはちょっと読んでもらいたいんですけど、でここでちょっと一番興味深かったのがありまして、要はまあちょっとそのまま引用するのはちょっとあれなんで、このナローを書くにあたって、その今まではあの 他とは違うものを書こうっていうあのことを、まあ我々学びもそうですけども、他の作品とはあの違うようなものを、あの個性を出して自分ならではの、作品作りっていうのをしていきましょうっていう、まあ暗黙の了解みたいなのがわだみにはあるんですけど、でその理不尽な孫の手さんが言ってるのは、ナローではみんながやっていることをみんなよりうまくやろうと思って書いたって書いてあるんですよね。要はその既存にある人気なコンテンツをさらに速攻、もう自分はじゃ あのこれはもうやり尽くされてるから自分は他のじゃなくって、もうそこに ある既存の人気な作品をそれに乗っかっちゃえっていう方向がナローなんですね。でって言われるとすごい合点がいくのは、ナロー系で本当にあの転生系ありますよね。要は生まれ変わって、それで生まれ変わってそこから生まれ変わったらあのなんか勇者の子供で、勇者として俺はあの旅に出るんだ的な、そういうノリのやつがいっぱいある、溢れてるっていうのは、まあやっぱりナロー全体がこういう流れでいってるっていうことなんですよね。でここであのまあちょっとはっきり言ってしまうと、なんでわなびの書いたものがあんまりあの小説家になろうで、それまあっていうか、まあこの場合限定しておくと、例えばわなびが例えば新人賞に向けて書いた作品がなんでそんなにあの例えばトップ10とかに入ってこないのかっていうことなんですよ。それは多分あのなろうに見に来ている人たちって本当に、要はナローで人気作品みたいな世界観のやつが他に読みたいんだと思うんですよ。新しいの開拓っつうよりはもう新たにファンタジーならファンタジーとして読みてえぜって言ってるやつしか読みたくないみたいな、そういう形が読者だと思う、ナロー読者だと思うんです。でそれに対してわらびっていうのは本当にあの同じようなものを書いたらそれは何々のパクリですって評価シーンで書かれてしまうが、ゆえに他のを書こうってしてるから、なんだったら本当ベクトルが真逆のことをしてるわけですよね。だからあんまりそのして、その真逆なことをした、真逆な努力をして書いたやつは結局そのなので受け入れられないみたいな、そういうことになるちゃうんだと僕は思うんですよ。であと もう一つ、まあ今回は、小説家になる、この小説家になろうが熱い以外のことなんですけど、前回の、急行ラジオでコメントがついたんですよ。で、そのコメントが、確か、宇月くんが、宇月龍之介くんって、まあ、今、スーパーダッシュ文庫でラルベ作家をしている方で、僕の相方ですけども、僕の同人作の相方なんですけど、で、そこに、宇月くんが要はそのナローで、その連載を始めた、連載というかその今までピクシブでやってた小6論上、少女空論上っていうやつを連載を始めたんですよ。でなかなか宇月くん的にはそんなに反応がないって言ってるわけですね。でそれなんでかなって思ってたら、コメントがつきました。N 万字以下は読まないっていうコメントがついたんですね。要は10万字を超えてから初めて読むに値するよっていうことなんですよね。それってすごいカルチャーショックで、要はもう10万字以下でも何だったら6万字、7万字、8万字でもう新人賞には遅れちゃうんじゃないですか、長編として。でそれが250枚から300枚ぐらいになって、400字詰め原稿紙そのくらいになってるんで、でそれぐらいになって10万字以上なんて言ったらもうもう何だったらもう新人賞には送れないレベルですよね。けどそれぐらい長い間連載を続けて続けて続けてっていうぐらいでやっていかないと本当に厳しい世界っていうのはナローなんだなって思ったんですね。だから結局やっぱり本当に前から言ってるんですけど、ナローはナローっていう風に本当に区切りつけないと厳しい世界っていうか、もう物が違うって考えた方がいいかもしれないですね。小説ではなくて、小説じゃなくてナローはナロー、よく言われてる二郎、ラーメン二郎は二郎という食べ物だって言われてるのと同じように、ナローっていうものでしかないと、小説ではなく小説というよりはナローっていう一つのジャンルだっていうふうに考えた方がいいかもしれないです。だからそれを例えば俺たちわなびはそうやって例えば小説家になろうにのしてて、でそれでうまく原稿用紙200枚300枚になったら賞に送れたらいいなぐらいのことを考えてると、ちょっと人気が出ないよねっていう形なんですよね。でましてやそのましてや非ファンタジーもの、非ファンタジーものというか、まあまあ転生ものであったりとか、まあ俺杖だったりとか、そういうある程度既存のものじゃないもの、異分子的なジャンルが来てしまうとちょっと弱い部分っていうのがあるということを感じたわけですよ。で今回ですね、僕が考えたことを踏まえまして、今回ですね、僕ですね、小説家になろうに、ユリ作品を連載始めました。はい、さっきまで言ってたことと真逆なことをやっておりますね、けど、ナローの中でも、ノクターンノベルズっていう、要は18禁サイトでちょっと最近やってまして、で、まあ、これも、なんだったらそのノクターンだったら、そうやって、ユリが受け入れられるんじゃねえかと思って行ったんですけど、やっぱりノクターンでも、転生ものっていうのは強いんですよ。っていうか、結局、ナローにある、ナローの人気作品がエロかったら読まれるよねみたいな、そんなノリなんで、その中に今はちょっとユリ、しかも異世界でもないユリで勝負してるっていう、ていうか逆に言えばここでちょっと新たにもう開拓しちまえばこっちのもんかなってこう思った節があるんですよね。っていうのもそのノクターンノベルズで検索してみてほしいんですけど、例えばガールズラブしかり、ユリとかで検索するんですよ。検索して、結局、で、上位順に並べるとか、まあ、ブックマーク順に並べるっつって並べた場合、並べて、一番上に来る、例えばタグで、ちゃんとついてます。ガールズラブ、ユリとかついてます。だけど、主人公男ですみたいな、そういう作品が、上位5つぐらいみんなそうなんですよね。だから、結局多分、まあ、あるにはあるんですけど、まだ開拓されてない、まあ、あるけど、そこまで人気にはなってないってことは、ここはまだ、まあ、やってるにしろ、まだちょっとそこは開拓できる畑なんじゃないかなって思うんですよね。まあ、 まあ、言ってることが違うんですけど、さっき言ってることだとこのままお前じゃあ転生、あの転生もののファンタジーでエロ描いてろよお前っていうことなんですけど、まあ、あえてねここはもうちょっとなんだったらその今あのじゃあ逆にあのユリ的な小説を読むのは今じゃあどこ読めばいいんだっていうのがよくわかんないくなってると思うんですよ。なんだったら今ピクシブがちょっと読めるかなぐらいなんですけど、まあけどピクシブのオリジナルって弱いですから、それなりにあの閲覧数も伸びない。じゃあユリをどこで読んだらいいのって言った場合、じゃあノクタンかな、ちょっとエロいけどっていうぐらいになって俺はしたいんです。俺がしたいんで、でうまい具合にここにあの今あのやれたらいいなと思って、ちょっとあのここちょっと試しにあの10万字ぐらいちょっと書いてみようかなと思って、で今連載を始めて、まあ今1万4000字ぐらいですかね、1万4000字ぐらい書いてます。で大体1日1回1000文字ぐらい書いて投稿の方してます。でよかったらあの貼りますかね、あの一応あの今僕が連載しているやつ貼りますんで、アドレスありますんで、よかったら、はい、来てもらえればと思います。はい、また長くなりますね。じゃあ、早速、いいお時間ですんで、前回の、コメント返し行ってみたいと思います。ね、前回もねいっぱいコメントの方いただいてますんでね、それに返してる間にまた1時間コースになりますんでね。はい、じゃあ次というか、最初ですね、言ってま、ウポツーとかね、ありがとうございます。ワオと書いてありますね。友達ジャッジが厳しいすべきし、そう、だから友達ができない。っていうか、基本的に、ぼっち思考の方は多分みんなそうだと思いますよ。っていうか、けど、あの、無理してウーエイと付き合うんだったら一人の方がいい的なノリですね。次、非ウェブ投稿の方が達成感はありそうやな。あります。実際ありますね。あの、こう、あの、要は、もう、まあ、あんまおすすめできないですけど、もうギリギリまで書いて、本当に日付変わるギリ、締め切りギリギリのところの、あの、24時間の余裕窓口行ってお願いしますって言って、帰り道がもう、すごい快感ですね。っていうか、今んとこ、そこが一番面白いです。学びやってて。だから、ちょっとおすすめ。だから、あえてそこは、ウェブ投稿管理、にもかかわらず普通に郵送で送ってみたらいかがでしょうかっていうことですね。次、ツイッターは流れちゃうからね。あのブログの話ですかね。そうですね、あのツイログとかあるっちゃあるけど、うん、まあブログだとね、あのツイッターやってない人も見れる。ああれか、なんだっけ、あれですよ、どうやってあのこの新しい情報を聞いてるんですかって話か。そうですね、流れちゃう。そうですね、あの流れちゃうんでね、比較的このなんだったらニコ動で登録してるやつで見た方がね、いいっていう意見ですね。ちょっとありがたい意見ね、前回ともどもありがとうございます。次、お互い頑張ってプロになろうって言ってるのに落としてみるのはちょっと、客として見るのはちょっと、この問題ですよ。ね。じゃあぶっちゃけ言いますよ。お互い頑張ってプロになろうっていう約束って、まあ、約束というか、そういうことって、あれですよ、マラソン大会に言うところで一緒に走ろうねと同じですからね。基本的に。あの、絶対一緒に走んないじゃないですか、そういう人って。大体、先に行くか、後に行って、絶対、二人揃ってってそんなないですよね。ぐらいの約束だから、結局、もうね、そんなもんはっていうか、もう、なんだろう。だから、結局、わなび仲間が、成り立たないっていうのはそこなんですよ。まあ、普通に、一番理想なのは、普通の友達として、友達の次として、共通点としてわなびぐらいがちょうどいいんですよ。だけど、わなびっていうだけでしか繋がってないと、もう、本当に、もう、わなびだけの繋がりだと、本当に成り立たないとは思うんですよ。うん。だから、お互い頑張ってプロになろうって、ぶっちゃけ俺は、言ってないです、誰にも。お互い頑張ってプロになろうとは思ってないです。勝手に、俺はなりますよ。だから、勝手になる分にはなってくださいよっていう手でしか俺は見てない。なぜそんな、なんだろう、そんな冷たい目線で見てるのって思うかもしれないですけど、なんでそんなに、ひねくれてるのって思うかもしれないですけど、もう8年間ぐらいやってると、8年間、なんだったら、 何人も辞めてきてるからだから絶対お互いプロになりましょうねって、お互いプロになってお互い の, さあ の, あのデビュー、デビュー作買いましょうねとか、あのお互いなんかそのなんかあのそういうプロになったらプロになったりプロの飲み会しましょうとか言ってる人とかはそんなに実現しないっていうか、ほとんどの、なんだったらその今例えばワナビをやってたとしても5年後にはその人はいない、もしくは2年後にはいない、下手したら来年にはいないだから客として見てはいないですけども、基本的にそういうお互い頑張ってプロになりましょうねって言ってお手手繋いでこう一気にみんなしてゴールはできない世界だっつうのは、まあわか、まあそんそう思ってるわけですよ僕は。うん、だからその結果論としてそうやって繋がってれば買ってくれるからっていうことですよね。だから結構、まあ、仕事、まあ、結局ビジネスの世界になってしまうから、デビューしたらだから結局はそういう考え方なんですよ僕は。だからそんなお互い頑張ってあの仲良くしましょうっていう言って、例えばあの一緒にあのデビューしましょうって言って先にデビューされたとか、あの自分は残ったとか、それでなんだこいつと思ったらそれはもう仲間じゃないですよ。お互い頑張ってプロになろうっていう建前って、薄い建前でしか繋がってなかっただけの話だから、それだったら最初からつるまない方がいいですよ。それだったらもう個人個人でやって、もうなんだったらそのまあ俺が言ってるのはあの匿名交流再評説ですよ、わらびに関しては。だから2ちゃんとかで盛り上がってれば一番いいと思うんです。でそれでもしお互い、例えばそれでお互いプロになったら、そっからまたあのじゃあ一緒に売れましょうってなるわけでしょ。だからけど学び同士に仲良くしましょうは危険、なぜなら辞めるからだから思うでしょけど、いや俺はそんなこと思わねえって言う人もいるかもしれないけど、現に実生活で何かしらの変化があったら書けなくなっちゃうんですよ人っていうのは。うん、で、うん、だから書けなくなっちゃうから、けどそれでももしそれでも一緒にもうプロになるまで、ま、だから俺と宇津木くんとかの関係はまあもともと友達だった友達がそのわなびだったから、それに俺がわなびに乗っかっただけの話で、いまだにそのプロとクソわなびです天と地ほど離れてるけど、あのまあ俺はいつかデビューするから、そしたら二人であのガールズラブフェスティバル二人で出ようっつう約束をしてるから、それを多分宇津木君はもう何年ぐらい待ってるんだ、それもう5年ぐらい待ってるのかな、5年ぐらい待ってくれてるっていう言うんだったら、もうそれはもうわらび仲間ではなくて普通に友達ですよね。まあそんな感じですね。うん、まあちょっと熱く語ってしまいました。多分これにもね、あのなんかいろいろコメントくんでしょどうせ。はい、次、守護霊がマンネリとか言ってたらやだな。そう確かにね。あ、けどなんかそれなんかラブコメっぽい、なんか誰かがいて。次、美少女文庫一回送ってみよう、過去提案。そう、あのね、このコメントを見て俺はノクターンノベルズに今書いてる。ノクターンノベルに書いて、あの今その、Kindle で結構あのそういうあの18禁小説とかいろいろ読んでる、うん、頑張ってる。だからこのコメントくれた人は俺の人生を変えるかもしれない。次、いい加減諦めろ、ほら来たよ、いい加減に諦めろとか言う人は、うん、まあいいけど何を諦めるのってか、だからもう俺的には前から言ってるけど、趣味の延長上だから、趣味に諦めろっていう人いないじゃないですか基本的に。でしかも僕的に、例えばこれわらびやってるから、例えばその何結婚できませんとか、そういう結婚できません、仕事つけませんとかさ、その例えばあの親がお前んちの息子を永遠うんぬかぬって言われてますとか、そういうことじゃないでしょ。だから、うん、多分諦めることは多分ないと思うんですね。多分わなび辞めるときはデビューするときだと思うんで、うん、それまでは例えば1年間2年間かけない期間があっても、それはわなびだから、また1年間2年間かけなくったって、その次の年にデビューすればそれはわなびなんだから、うん、まあ諦めっていう文字はわなびにありません。だから今もうわなび辞めましたって言ってる人も1年後2年後にまた復活する可能性だってあるんだから、うん、だからあながちわなびやめましたとか言う人も責められない。まあさっきの話とちょっとだけ矛盾しちゃうけどね。うん、次、懐かしの砂嵐音がするな。そう、それに関してなんです。ちょっとね、あの回を重ねるごとにちょっと回うまくノイズとかを取り除こうとはしてるんだけど、いかんせんちょっとこのラジオ自体の音 量がちっちゃかったりとか、僕のマイクの問題だったりとか、ちょっといろいろと問題があって、で今までのラジオが何で生きてたかっていうと、そのタピュールっていうそのスカイプのソフトが結構優秀でいい感じの音量で抽出できたから全く問題なかったんですけど、ちょっと一人でマイクでだとちょっと問題がありますんで、うん、ちょっとその辺はちょっと日々勉強です。次、今年はクリスマス中止でしょ、うん、クリスマス、うん、僕クリスマスイブとクリスマス普通にノクターンノベルの読んでましたからね、うん、一人で、はい次炭焼き一人で実力わかるからこの放送は聞いてて面白い。実力はないよあ、そう、実力がないのがわかるからこの放送も面白いってことでね。次、うのこ、うのこ、うの、ん、うごのたけのこみたいに、新レベル出てくるな。今それこそナロー系のレベル出てますよね。もう多分ね、俺の予想だともっとこれからね、いろいろね、ナロー系ウェーブ発信のレーベルが出てくると思う。だってここに書いてる書籍、小説家になろうが熱いに書いてるやつだって全部読みますか、アルファポリスがあって、アルファポリス、イーストプレス、一人者、大倉出版、オーバーラップ、角川アスキーメディアワークス、角川エンターブレイン、角川メディアファクトリー、角川書店、富士見書房、主婦の友社、新機嫌社、新潮社、スターツ出版、宝島社、TO エンターテインメント、風営社、双葉社、フロンティアワークス、文芸社、南の風社、マイクロマガジン社、ホビージャパン、ポニーキャニオン、リンゴプロモーション、はい、普通に考えて、普通 のラノベレベルよりも多いことにお気づきだろうかってことですよ。だからもうね、次出てくるのは、今文芸社も出てましたけど、もう自費出版系のナロー系のが出てくることは間違いないですね、うん、だからその辺をはちょっと選んで、そうで、ちょっとまあこういう話があるんですけどって言われたら、ちょっとそこは会社名ググるぐらいのことはしないとダメかもしれないですね。次、自分で自分を応援するのがドン引き、これは多分あれでしょ、この前のわらなまに自分でなんだっけ、広告つけたって話でしょいや、まあ、だってあったの。だって、無料のがついても、別に俺、他のニコ動とか見ねえもん。自分のしか見ないもん。ニコ動。どっちかっていうと YouTube の方が好きだもん。YouTuber の方が好きだもん、俺。だから見ないもん、ニコ動とか、基本的に。もう、初期のガンマの頃しか見てないもん。ガンマの頃にハマって以来見てないもん。だから自分の広告を応援するしかないんだもん。だからドン引きされてもしょうがないよ。だってポイント使えないんだもん。次、GA で1時から読む、編集が読むのは一部だけでしょ。これどうなんですかね。だからそうなのか、本当にだとしたら、僕今まで GA に送ったやつ全部ツイートで俺の作品だと思われるものがツイートされてたから、あ、じゃあ偶然だったのか。けど比較的一部とはいえ読んでるっていうメリットあるかもしれないですね、 GA。 さすがにそうだね、最近全部は無理かもしれないね。200いくつあるもんね。200いくつ、もっとあるか、もっとあるもんね。次、ウェブ投稿は風情がないよね。俺は神派、俺も神派です。次、ラクダさんのところですよ。みんなやっぱり皆さん読んでるよね、ラクダ図書館ね。皆さんね、僕のブログなんか読んでない、ラクダ図書館さん見てくださいね。次、コミュ障にとって匿名ほどありがたいことはないですよね。ですよね、ほんと匿名最高。次、わななま一味いるの、わななま一味、俺組織しないわななま一味に関しては、次、4人で200回再生してるのか、つうのは、なんだっけ、あ、そっか、アンケートで4人いたから、4人で200回できねえや、IP アドレス上できねえ、あれか、IP アドレスを消すとか、ブラウザを1人当たり200個、めんどくせえや、めんどくせえや、次、Twitter やってないです、そういう方もいるから、まあ、基本的に僕、ブログもやってますし、あと、こういうね、ニコ動の、で更新のね、 記録とか残しますんで、よかったらそっち見てください。次、わなびって嫉妬深いような、嫉妬深いでしょ、うん、嫉妬深いから、さっきの話ですが、嫉妬深いからみんなして仲良くプロになるのは絶対成り立たない、絶対ではなきゃ成り立ちづらい。次、これからもアップよろしく。はい、アップしました。今回も1時間あって嬉しい。今回はどう、今回も1時間くらいあるかな、1時間以上あるかな。次、マンネリ化してると思うけど危機に来てしまう。マンネリ化どう解消しようかなと思ってるんですけど、まあね、っていうか、マンネリを通り越したら中毒になりますからね。皆さんをちょっと炭焼き中毒にさせます。中毒、中毒になるぐらいの放送を目指しましょう。次、今彼女と見てるなんて思った？いや、思ってないですよ別に。あ、けど彼女、あ、けどなんかすごい、あの、なんだろう、この俺の放送を例えばなんかカップルで見てますとか言ったらすげえ俺が燃える。すげえ燃える。それはすごいいい。誰かやって。次、初めてカップルで、わななまを聞いてみたっていうね、YouTuber としてやってください。やったら、なんかアドレスかなんかね、貼ってもらえば見ますからね。1話回しますから。次、わなびは年齢を必要以上に気にする。それはある。それは、まあ、ラノベのわなびっていうのに限定すると、それはしょうがないことです。っていうのは、中高生主体のものを応募していることにあたって、それ以上年が離れてしまうと、その、読者層のギャップが生じてしまうっていう危機感は、は逆に持たないと、ちょっと持たないとダメかな。だから気にするのは、まあ、基本的に気にすんなっていう方がちょっと無理ですね。執筆の前のエナジードリンクのうまさよ。あんまりね、飲みすぎるとね、中毒になっちゃいますよ。次、そろそろ主題を決めて話すべき。サーセン。今回もサーセン。次、次アクして、はい、はい、だからアップしましたよ。明けおめことよろ。はい、明けましょう。いろいろとうございます。今年もよろしくお願いします。まあ、夢中じゃなければね、皆さんがね、夢中じゃなければ明けましょう。おめでとうございます。はい、というわけで、全部返しましたね。はい、というわけで、今回も長くなりそうだね。ということで、まあ、長い間聞いてくれて、長い時間ですね、聞いてくれてありがとうございます。ですね、このラジオではですね、お便りの方、今回同様ですね、お便り募集します。説明欄のですね、メールフォーム、メールアドレスにて、お待ちしております。そしてですね、僕のアカウント、そしてですね、コミュニティ明日から、僕のアカウント、隣の住明さん、そしてですね、明日から休校ですの、コミュニティありますんで、そこをですね、登録していただければ、このラジオのですね、が登録、私の上がったよっていう情報が見れると思うので、ぜひですね、登録していただきたいと思います。そして、僕の、ゆり小説もよろしくお願いします。いいというわけで以上ですね。次回は多分ウェブ、どうだろう、来週はもしかしたらオーバーラップ文庫の一時落ち報告ができるかもしれないので、よかったらね、聞いていただきたいと思います。はい、というわけでですね、ここまでのお相手は炭焼きでお送りしました。というわけでまた次回お会いいたしましょう。さようなら。